まちづくりちょびっと推進室。Give me 30 minutes. I'll show you the front line of まちづくり and まちづくり people in Kyoto.皆様こんにちは。まちづくりちょびっと推進室の時間がやってまいりました。この番組は地元京都の建設屋の目から見た京都の元気なまちづくり人の紹介やその活動の最前線をご紹介しております。そしてこの番組は心を立てる厚生建設の協力と京都府地域力再生プロジェクト、そして京都市景観まちづくりセンターの応援でお送りいたしております。いつものように番組のお相手は当まちづくりちょびっと推進室絹川がお送りいたします。さて、本日のゲストであります。ゲスト紹介、テルミンさん、
はい、
岡久テルミさん、岡久さんがまとめられました、102年目の母の日という冊子本が手元にございます。そこの岡久さんの紹介ちょっとだけ部分的に読んでいいですか。
はい、お願いします。
1983年大阪生まれ、東京で育ち現在もですよね、同社ですよね、
はい、
同社大学の学生さんです。残念なことに2003年にお母様を自殺により亡くされました。それから2004年から足長育英会を通じて親御さんを亡くされた、維持のケア、お子さんのケア支援を行う活動をされています。2007年 NPO 法人のライフリンクと行政による自死聞き取りにくいと思いますけど、自分という字と死という字ですね、自死遺族支援全国キャラバンのシンポジウムに参加、中学高校での命の授業にも取り組まれています。この201年目の母の日、今伝えたい思いという本や、それの2冊目になりますね、102年目の母の日、の文集ですの企画発起人であられます。で、2009年の2月には、今おっしゃいましたリブオン、生き続けるという意味のリブオンの代表を務めております岡久テルミさんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
番組のタイトルいうの忘れてますね。今日のテーマですね。今日のテーマは岡久さんと相談して、今日の一番大事なキーワードタイトル、救える命を救うということに決めました。
はい。
それでは、岡久さんとお話を始めていきますが、岡久さんと私の出会いごく最近なんです。京都の若者たちの間で非常に面白いイベントが、つい最近立命館の朱雀キャンパスでありました、はい、ペチャクチャナイト&ワールドカフェという、まあ、とんでもない集まりだったんですけれども、そこで、プレゼンをされたんですね、お客さん。そこでうわすごい人がいるということに気がついてゲストにお越しいただきました。それではそろそろ岡久さんからお話、救える命を救うってどんなことなんですか、あるいはエピソードの1、2始めましょうか。
はい、よろしくお願いいたします。お願いします。皆さん3万人という数字を聞いて何を思い浮かべますかね。東京マラソンの、参加者数は3万人です。それと同じ毎年日本で11年連続3万人の人が亡くなっています。11年連続で、私の母親も今から約7年前に自殺で亡くなりました。自殺、そんな重いテーマいいよ、聞きたくないよ、とか。いやー、私には関係ない、そう思ってらっしゃる方もきっといると思うんですね。でも、私は今日は、そんなことないんですって、自殺を考えることって生きることを考えることなんですよっていうことをメッセージとして伝えられたらなと思ってここに座らせていただいてます。
そうなんです。実は私正直に申します、ためらいがありました。 重たすぎるテーマかもしれない。で、この番組のね、名前がまちづくりちょびっと推進室じゃないですか。で、僕は地元の建設者じゃないですか。なんでまちづくりと、その、自殺、救える命を救うっていうのが絡むんだろうって悩み続けてたんですけど、でも、おかくさんと会えたおかげでずっと気になってた3万人という数字、もう一回、なんとかしたいなっていう思いが少し湧いてきたんで、はい、ちょっと勇気を出してきていただきました。
はい。
はい。多いですね、3万人。
そうですね。今、今年2009年も12月師走で皆さんもこうバタバタとしてると思うんですけど、自殺者数を毎月今年から警察庁が発表するようになったんですね。
うん、
で、今月、先々月までのデータでもう過去最悪のペースで増えていて、うん、もう今年は過去最高の人数が出るんじゃないかって言われている状況なんですね。
うん、
なんで。はい、
おかくさんのプレゼンでね、東京都庁前のマラソンランナー、あのすごい列がね、一瞬にして消えるあれがちょうど3万人だよっていう、パワーポイントのシートあったじゃないですか、あれショックでしたね。
そうですね。
ね。
でも本当にでも3万っていう数字でくくれないぐらいに一つ一つが重くて、その一人一人には皆さんこう聞いてらっしゃる方と一緒で、お子さんがいたりとか、お父さんお母さんであったりとか、
うん、
やっぱり大事な人がいて、その大事な人が、まあ亡くして、今この瞬間にもそうやって亡くしてっていう人が生まれてるんですよね。だから3万っていう数字じゃ語り尽くせないぐらいの悲しみや痛みが、毎日この同じ日本で、同じ町で暮らしてる人たちの中に生まれてるっていうのを、すごく大事なことだと思うんですね。
そうですね。
、
交通情報とかね、ラジオとか、テレビでね、人身事故のために列車が遅れますって言うじゃないですか。あれ聞くたびになんかこう違和感と しんどさっていうの、これ人身事故って飛び込み、だよなきっととかって思いながら、そうじゃないケースもあるかもしれないけど、なんとなくそういうふうに聞いてしまいますね。
そうですね。
ね。さて、リボン。
はい。
どの話を聞かせていただきましょうか。その、おかくさんがずっとここしばらくなさってきたことをお聞かせくださいな。
は
い、
わかりました。じゃあ、簡単に、私の自己紹介、自分史を話して、それから活動の話をしたいと思います。
はい。
私はさっき言われたとおり1983年に生まれて、
うん、
大阪で生まれて、お父さんとお母さんと、まあ、お兄ちゃんとおばあちゃんと5人で暮らしてたんですね、で父親の転勤で東京に引っ越して、で関西から東京に引っ越すとやっぱりもう全然お母さんもすごく合わなくて、すごい苦しんで、で介護をしていて、うつ病にやっぱりなってしまったんですね、しんどくって。
おじい様の介護でしたっけ。
それは本当に知人の介護をしてたんですけど、でそれで亡くなっ、その後に母方のお母さんも亡くなって、母親は度重なるその健康の喪失と自分の母親の喪失を経験して、それで最後こうバブルの弾ける直前に事業をしていた父親の事業が失敗するんですね、でそれでうつ病をずっとその後も患って、まあ父親とは離婚して母は一人で私を育ててくれるんですが、もう本当に一人で必死に働いてて、でもやっぱりうつ病なんで波があるで、私はもう昨日と今日のお母さんの顔が違う、昨日母親の観音様のような顔でてるみちゃんてるみちゃんって言ってたのが、今日もう翌日にあんたなんて生まれてこんかったらよかったのにっていう、そういうような中で一緒に生きてたんですね、でまた父親がもううちに戻ってきて、こう償うよって、お金を何万千万も使ったから償うよって言って、一緒に暮らし始めたんですけど、結局また今度は失業者数がすごい最大だった2000年代にまた失敗をして、 で借金を抱えて出ていくんですけど、その時にもうお母さんが死にたいっていうのが始まったんですね、
うん、
でもうずっと死にたい死にたいって言っていて、私は大学受験の浪人生だったのでもう家にいるのが嫌で、でも何かこう死にたいって言われたら自分ができることがあるんじゃないかとか、
うん、
例えばせめて成人まで生きててほしいとか、
うん、
こう大学卒業するまで結婚するまで出産するまでって、そうやってお母さんに生きててっていうことを伝えられたらって思ってずっと頑張ってたんですけど、やっぱり家族が支え続けることにも限界があって、で私の母はそのある日3月、私が大学に入る10日ぐらい前に出て行きたいって言われて夜中に、
うん、
で寒い日だったんで、あ、これはお母さん出てったら死んじゃうなって思ったんですけれども、やっぱりしんどくって自分が支えきれなくても、うん、このお母さんは支えられないって思って家をこう出させちゃったんですね、飛び出してって、うん、でそれで母はとあの外で亡くなって発見されたんですけど、
うん、
で私はその自殺のことをはもう本当にすごくこう受け止めきれなかったわけではなくて、すごく自然なことで、
うん、
もう母はなんかこう亡くなるしかなくて、でも私自身はやっぱすごいあれもできたかもこれもできたかもってすごく思ったんですね、
うん、
で個人的な問題だってはその時は私も思ってたんです。母親と私と私たち家族の問題だって、
うん、
でそこから活動の話になっていくんですけど、
はい、
その足長育英会っていう親を亡くした子供を支援する団体で、
うん、
あの心のケアの活動をしてたんですね、
うん、
あと奨学金支援のために街頭で足長学生募金にご協力よろしくお願いしますってでっかい声で叫んで、
うん、
お金集めをしたりとかそうやって活動してたんですけど、ある時その自殺の法律がもうすぐ作られるらしいよって話になって、でそれっていうのは実はその2006年の話なんですけど、
はい、
元をたどると2001年とか2000年に足長の私たちの先輩たちが自殺って言えなかったって本を出版したんですね。で NHK の取材が来たりとか、
はい、
本当にその偏見をどう見られるんだろうって怖い思いをいっぱい抱えながら、私たちの先輩たちは勇気を出して社会に向かって、
うんうん、
この自殺者3万人のこの日本を見てくださいと、
うん、
生きたい人が生きれない社会を見てくださいっていうふうにメッセージを発信して、自殺者を減らしましょうって、これは社会の問題だって一生懸命訴えたんですね。でそれが法律ができる原点だったので、でその足長の大先輩である最初の交通事故の維持支援をしてた山本隆さんっていう元国会議員の方で、今もう3年前にがんで亡くなられたんですけれども、
はい、
山本隆さんがこう民主党だも自民党も全部超党派で、あの議員連盟を作って、
うん、
で自殺対策基本法とがん対策基本法、命を守る法律をこの国に作ろうって言って、
うん、
制定までこぎつけたんですね。
はあ、そうだったんです
か。はい。で、そこからが私の活動の大きな変わり目で、
うん、
そこから自殺対策、自殺予防、自死遺族支援、自殺で家族を亡くした人の支援のために、あの、各地で講演活動を始めました。うん、で、その時に自分のことをこうやって先ほどでも喋ったように話してたんですけれども、
はい、
別にこんな個人的な話をしてもなーってどっかで思ってたんです。お母さんうつ病だったし、
うんうん、
私とお母さんと、まあ、家族が支えきれなかっただけの話だと思ってたんですけど、
うん、
でもやっぱりこの社会って生きやすいか生きにくいかって言ったら生きにくい人たちいっぱいいるし、
うん、
生きづらいと思った時に助けてよって手を伸ばせるような社会なのかどうか、隣の人と知り合いもいなければ、
うん、
私の母親は団地だったけれども、
うん、
やっぱ辛い時に助けてって言えない、
うん、
それが普通だったので、もしじゃあ本当にそのコミュニティ地域が本当に元気があって顔を見た時に、あ、ちょっと暗そうだなと思った、なんかあったってこう声を掛け合えるとか、
う
ちょっとこう食欲最近食べれてないのって言ったらうちに来て食べなさいとかこうなんか言うようなこうコミュニティがあったりしたら違ったのかもしれないとか、やっぱりこうこの社会が持ってる可能性がすごくこう感じられたんですよ。逆に自分の母が亡くなった時に何が足りなかったのかっていうものを見た時に、それで、あ、そっか、私の経験してることっていうのはやっぱこの社会の生き心地とか、
うん、
その生きる支えみたいなものを見つめていく活動でもあるんだなと思って、でそこからは本当に変わっていったんですね、すごく自分の体験への見方が、
うん、すごいよな。いや、あのね、あの身内話って言いますか、辛い話で、あの従来の常識で言うとやっぱタブーに属する話、で、まあ、僕もなんかもそれに似たような話は多分カウンセリングルームの中でカウンセラーとかになったらするけど、会社ではしないよとか、
うん、
学校ではしないよとか、うん、っていうのが多分あのひょっとしたら生きにくい社会の持つ空気なのかもしれない。
そうですね、
うん、さあ、でそのすごい先輩方がおられて、それからもう亡くなられましたけど山本隆さんっていう国会議員の方がおられて、そうやって命を守る法律、交通がんと交通
がんと自殺です、
自殺に対する、
まあ、交通事故はもっと早くにできているの で、
はい、でそういう先輩たちの流れを組んで、あのテルミンさん、岡久さんがこうやっていろいろ講演されたり本を出されたりしてることが、ひょっとしたらその僕みたいな普段仕事のことしか興味ないような おっちゃんがですね、あの自殺者数連続3万人っていうのはどっかのに心のね、頭の隅っこの方に引っかかってて時計のように抜けなくて気になるなーって思い続けるようになったのも、ひょっとしたらそういう先輩たちの動きの影響かもしれませんね。
そうですね、
うん、
うん、
で生き心地生きやすさ、
はい、
生きる支援、そのさっきもしあの辛い時にこうどうとかってご飯食べてるとかっていうその、
うん、
団地にね、あのコミュニティの力があったら少し違ってたかもねっていうお話をされたじゃないですか、
はい、
テレミさんが、
はい、
これってあの僕がこだわり続けてる街づくりだとか、あの建設コミュニティをの力をなんとかキープしたり、コミュニティが崩壊しないような建設ってないのかな、建築ってないのかなっていうテーマと被るような気がしてるんです、でこの番組のゲストでも精神病院の府長さんで卒業された方、丹羽邦子先生って言って名古屋の方ですけども、それから京都市の OB で水瀬文子さんっていう方、保健師さんなさってたんですけど、それぞれご自宅を開放されたり、あるいは退職金を使って、町の居場所、町の縁側というのを京都と名古屋と作ってられるんですね、そこは朝の10時から夕方の16時まで誰が来てもいいよ、いつも空いてるよ、庭先生とかなんか鍵まで町内会長に預けて好きなように使えとか言ってで当番いなくてもお茶飲んで話していきなとか、お年寄りが一人で寂しくご飯食べてたら、集まってみんなで木曜日の昼ご飯はコンビニの弁当でいいから持っといでよとか言って、お味噌汁作って一緒に食べようみたいなことをしたり、障害者だとか精神の人もなぜかふらーっと寄ってきて、静かに部屋の隅にいてまた帰る、子供は夏暑いしクーラー効いてるとこで宿題させて言って寄ってくるとか、バザーやってたり落語会やったりと、なんか居所を作ろうとしてる人が335があちこちに出てるんです。
すごく大事なことですよね。京都の西本願寺で あの講演をしたことがあるんですけど、うん、西本願寺さんはあのちょっと自殺についてお寺の調査をしたんですよ。お寺でどんだけやってますかみたいな、うん、でほとんど何もしてなかったっていう結果が出たんですけど、でも中にはやっぱりやりたいけどできないと思ってる人が多くってハードルが高いんじゃないかって、
うん、
でやってる人はじゃあ何をやってるのかっていうと、結構意外とささやかなことだけど大事なことをやっていて、
うん、
あの夜結構人ってしんどくなるじゃないですか、うんうん、でお寺のあの本堂のお堂のところのドアをちょこっと開けておいて、で小さな明かりをつけておくと、
うん、
そうすると夜中しんどくなった人がさまよっていてそこに来るらしいんですね。でそれで来た時にはお坊さんがお話を聞いてあげると、本当になんかこう居場所っていうか、あ、私ここにいていいんですねって、ここで話聞いてもらえる、自分を受け止めてもらえるっていうとこがいつも空いてるっていうのはすごくこう大事なことだなって思いますね。
それ聞いてなんかほっとしますね。お坊さんって偉いんだって思いましたね。
そうですね、まあお坊さんもいろいろなんですよね。
いや、その、キリスト教の教会は24時間空いてて、いつでもこうふっとこう教会ね、入り込んでて、僕学生時代神戸の辺にいたんで、姉の教会にさまい込んでこう座ってたこともありますけれども、別にお祈りしなくても懺悔しなくても、教会の本堂というのかな、なんて言ったの、あの辺の木の椅子に座っててもいいよみたいな雰囲気があるじゃないですか。やっぱり京都のお寺も心あるお坊さんがいて、本堂の扉隙間少し開けて明かりつけとかれるんですね。恐るべしというか、さすがやな。
やっぱり居場所を求めてますよね、うん、しんどい時にいていい場所、
うん、居場所、うん、大事なことですね。
救える命を救うっていう今日のタイトルじゃないですか、
はい、
それを言うと多分でかいことのような気がしちゃうと思うんですよ。
そう、
でも本当はそうじゃなくて、うん、人が求めてるのって、例えば美味しいご飯をちょっと喋りながら食べれる相手とか、うん、しんどい時にしんどいよってこぼせることとか、
うんうん、
すごいささやかなところに人は救われていくと思うんですよ。そういうのを積み重ねの上で救われていく。逆にでもそのささやかな喪失体験、ささやかではなくても喪失体験、何かを失っていくことが重なっていくことで、人は誰でも死にたくなっていくし、
うん、
でだからといってそんな死にたい人に対して私たちは無力ではなくて、そうやってやっぱり小さなことの積み重ねで救える命があるかもしれない。なんかこう人は白か黒かで物を見たいかもしれないけれど、そういうなんかグラデーションの本当は世界を私たちは生きているっていうことをすごくこう今なんか浮かびましたね、話をしながら。
いい言葉ですね、プラスマイナス黒か白、
うん、
どっちか、
イ
エスかノーかじゃなくて、グラデーションで物事は小さな喪失体感が重なると大きくなっちゃうけども、そこで何かねちっちゃな救いが、居場所があると、そこへ繋がらないかもしれない、その自殺対策、3万人をどうしたらとかってやっぱりすごく大冗談に構えちゃって、僕は命の電話の教育も受けてないし、夜中に電話の前に座るの怖いしとか、きっと僕にはできないわみたいな風に思っちゃうじゃないですか普通は、でも岡区理論によるとそうじゃないんだよ。
もちろんそういう本当に必要な専門的なケアが必要な人、専門的なアドバイス、法律問題とかお金の問題とかは必要なとこに行かなければ得られないかもしれないけれど、多分日常の中での必要な支えっていうのは私たちもできることがあるっていうのが大事なことだと思いますね、うんうん、
そういう意味で、
はい、
私が岡区さんの話から連想した町の縁側だとか、
うんうん、
町の居場所、自分の居場所作りに奔走してるおばちゃんたち、なぜかおばちゃんなんですけど多いっていうのは、うん、増えつつあるっていうのはすごく嬉しい、いいことに気がつきました。
そうですね、本当に。
そしてその京都のすごいお坊さんの話、本堂を少し開けて明かりを夜につけておくと人は夜しんどくなるだろうから、すごい話ですね、
そうですね、
うん、そういうお坊さんがどんどん増えるといいし、それから本当に町のおばちゃんたちで居場所をオープンに開いてくれる人が増えるといいな、実は縁側、町の縁側という言葉に数年前に出会って追いかけてるんです、仕事の次、僕外回りが多いですから 仕事のついでに新しい縁側見つけたら入り込んで、お話聞いたりで、縁側同士がね、緩やかなネットワークが築けたらいいねとか、で去年の2月の寒い日には150人ぐらい集まってね、まちづくりセンターに、縁側シンポジウムってやったことがあるんです。で先達、すでにもう発信してる先達だけじゃなくて、私もいつかやってみたいっていう人が福井から来たりね。
すごい
ね。なんか縁側だとか居場所だとか、新潟でも町の茶の間とかいう名前でなさってる方がおられたりして、まあ、なんか全国的にそういう場所に対する思いっていうのがみんなの中に高まってるような気がするんです。少しそういうのが死にたいから生きたいっていうか、生きやすい、生き心地、生きる支援と、いうことに
つながっていくといいですね。
いいなと思います、そういうところは来る人拒まれず去る人はあるで、誰でもいいよみたいな感じですからね。
そうですね。
さてそろそろ残り3分ぐらいでしょうか。お話のまとめに入らなきゃいけないですかね。
はい、
でもなんか自分の中ではだいぶまとまって、その岡くさんなぜ来てもらったんだろうっていうのを少しストンと中に押しました。いや、救える命を救うっていうこのシンポジウムがあるそうです、
はいはい、
そちらをちょっと告知してください。
はい、ありがとうございます。もうあと1週間ちょっとなんですが、12月22日の火曜日、夜の7時から、大阪の天満橋にあるドーンセンター特別会議室で、救える命を救う故山本隆さんの意思をつなぐというタイトルで、講演会を行います。この12月22日はその命をかけて自らが癌だったことを国会で答弁しながら、それでも命を守る法律を作ろうって言って動いていた私たちの大先輩山本隆さんが亡くなった日です。で、その三回忌を機に自殺で親を亡くした私たちの後輩たちで、その命を守ろうっていうメッセージを社会全体でこう共有していきましょうというような会をやりたいということで、今回イベントを開くことになりました。お時間ある方は12月22日の火曜日7時から、大阪まで足を運んでいただけたら嬉しいです。
はい、はい、岡くさんありがとうございました。
はい、
そして私の方からも一つ告知をします。ふれあいの居場所サミット in 京都、これは東京の爽やか福祉財団が企てている、町の居場所、僕の言葉で言うと縁側をに興味がある人、やってる人、やりたい人が集まってシンポジウムをしませんか、語り合いませんかっていう企画があります。来年の3月13日の土曜日、13時30分から18時30分の予定です。まだ骨格が固まっただけです。岡崎の宮古メッセの多分地下であります。もしそういう居場所、居所、そういうことに興味がある、町の縁側に興味のある人は覚えておいてください。またご案内をいたします。さて皆様いかがでしたでしょうか。今日はちょっと重たい話題だったかもしれません。心配してましたけど、でも何のことはない。やっぱり救える命を救うっていうキーワードが町の縁側や町づくりに関わっておりました。ということで本当に岡さん、てるみさん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
この番組は心を立てる構成建設の協力でお送りいたしました。ありがとうございました。